それではただいまより榎本牧師によりまして、神の民となるという主のメッセージをお伝えいただきます。
おはようございます。私たちは皆何かになろうとするものだと思います。教師になろう、あるいは医者になろう、牧師になろう、保母さんになろう、妻になろう、夫になろう、しています。人というのは人であるとともに人になる、そういう生き物だと思います。人である、でも人になる、人でなしとか、あるいは人間らしいとかいう言葉を言いますけれども、それは人間は人間であるとともに人になっていく動物だからであります。そしてまた私たちの信じる神様もまた神様になられる方なんだ。神様になられる方なんだ。神様は神様である。しかし神様になられる方なんだ。そして私たちはその神様の民になるときに初めて自分を自分とし自分になることができるのだと思います。このなるというエゲノメンというギリシャ語ですけれども、とても大きな意味なるということです。結婚するともう夫婦に夫婦であるわけです。そして入学すると生徒になるわけです。生徒であるわけです。洗礼を受けるとクリスチャンであるわけです。しかしその夫婦なり生徒なり、あるいは何者か教会員なり、それはそれでもであるとともになるんですね。親になるんです。親であるかもしれないけども親になるんです。病気の看病をしたり、あるいは授業参観に行ったり、あるいは子どもの進路のために悩んでみたり、看病したり、いろんなことを通してですね、喜びや悲しみを共有することの中で親になっていく。それがエゲノメンで、パウロは私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためですと述べています。そして、ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。律法に支配されている人に対しては律法に支配されている人のようになりました。弱い人に対しては弱い人のようになりました。何とかして何人かのものでも、何人かでも救うためです。私は福音のためならどんなことでもしますと言っています。ギリシャ人とユダヤ人というのは全然違う。水と油ユダヤ人のに対してはユダヤ人のようになりました。あるいは律法に支配されている人、あるいは律法を持たない人、これはまあギリシャ人とかユダヤ人以外の人ですね。そういう人に対してはそういう人になった。これ全然違う人なんです。違う人格なんです。でそのようになったっていうんです。こっちの人が、硬いこと言ったら硬いこと言う。こっちの人言ったら、もう、自由なこと言ったら、自由なこと言う。何人か得るためだ。私、学生時代ですね、総統寮っていう寮に入ってたんです。で、進学部の寮なんですけども、まあ、1960年代ですから、まあ、大変、いろいろな悩みの多い時代でしたね、我々。 で、寮は毎日もう、競技ばっかりです。で、アメリカの、国会がですね、ラスク国務長官が来たとか、どうやとか、そういうことがあっても了解なんです。そして、国会がどんなことがあったかというと、もう、学校関係なし、了解って言って、了解に出なかったら大変なんです、了解。で、そんな時ですね、私、寮長に選ばれたんです。寮長に選ばれたらもう本当に大変です。もう夜中というと朝というもうこんな寮長なんかしたくないんだけどもなって思ってて寮長になったんです。で、後輩たちがそのみんなこう影響され合うんですね。寮にいるとものすごい影響されるんです。部屋の人がクラだクラだって言うと暗くなるし、こっちの人が白だ白だ白になって後輩みんなそうなっていくんです。で、そういうふうな見ててですね、寮長としてと思ったんですけども、自分が他関係ないと思いたいんだけども、後輩たちが言うことを聞いてほしい。本当にこう、まあ牧師になる人たちばっかりこの寮におるわけで、大体ね、まあそこは責任感じてですね、朝までね、トランプばっかりしてたことある。それで、ハイカードとかいうのでね、こう、トランプ持って、そして、はいとこうやって、自分のカードは見えないんですよね。相手ばっかり見えるんです。相手が、2とか3とかだったら、私は勝ってるなと思う。相手が10ぐらいだったら負けてるかなと。自分は見えないんです。人の顔を見ながら、勝った負けたとか言って、そういうことをやるんです。で、そういうことは、アホみたいなことを朝までやるんです。はい、とか言って。それで、そういうことやっててですね、俺何やってんだろうかと思うんです。でも、こういうことやってたら、その後輩たちが、まあ、友達になってくれるっていうか、心を開いてくれる。私も一緒になって、お前陰血だとか何とか言いながらですね、こうやってたことを。ただそのゲームだけじゃないんです。そのやってることが、まあ、大げさに言うと神学のこれからの将来を左右するようなことになるんです。で、キリスト教会がどうなるかということに関係してくるように大げさに思っちゃうんです。だから、私が寮長になるかどうかで、神学部の部長さん、遠藤先生とか、そういう先生が、私の後を追ってきて、榎本君、どうなってる、こうしてくれ、こうしてくれ。わしはもう寮長嫌なんだと。先生、そしたらついてくんだと。でも今が大学大変だから。だからわし、先生の、なんか、回し物みたいなのもあるから、先生、そんなのついてくんなと。そういうことを思い出しますが、ええことばっかりすることが、ええことじゃないんです。一緒になってバカなことをする。そうすることが、本当にその人の心を、ささくれだった心を柔らかくすることもある。だから私このことよくわかるんです。ギリシャ人にはギリシャ人のように、ユダヤ人にはユダヤ人のように、強い人には強い人のように、弱い人には弱い人のように。台湾から来た生徒がいました。ちょっと精神的におかしかったんです。そして、その子供、生徒がですね、小便するところに大便をしてるんですね。で、そういうことをするんです。それで、その大便したものをですね、まあ私も寮長だからいいので、まあそれ片付けてたんです。そしたら、それを見ていたその後輩がですね、榎本さん、すごいねってこう言ってくれたんで、別にすごいことにしてるわけないんですけども、それは何かというと、その本当に後輩を、こう、本当に健康にしたかったんです。で、健康にすることが、私の存在でもあるんです。そういうことを思ったことを思い出します。で、牧会に出てからも、そういうことを、本当に自分の牧師としての存在が問われるっていうことは そこに出会う人とどういう関係を持っていくかということだな。で、それは必ずしも私と似合ったようなことをしてくれる生徒なり信者たちを集めることではなくて、むしろそこに行って一緒にそこにいる、そういうことが本当に大事だと思うんです。だからパウロは、私は奴隷になったって言うんです。考えようによってはギリシャ人のようにはこんな、ユダヤ人がユダヤ人にはユダヤ人のようになり、ギリシャ人にはギリシャ人のようになってる言うたら、なんかまあ風見鶏みたいで無節操にも見えるかもしれない。しかしその基準は、パウロの基準はどこにあるかというと、それはその人が救われることにあるわけです。その人が心を開くことにあるわけです。で、心を開いたときに、本当に信仰が入っていったときに、その人は何ぼでも自分を訓練してまともにすることができている。心を開かないときに、いくらこっちが強制したり言ったりしても意味のないことになるからでしょう。イエスのところに徴税人や罪人や大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していました。その様子を見て人々はイエスのことを、人の子が来て飲み食いしていると、見ろ、大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという、そういうふうになっている。事実、主は彼らの仲間になり飲食を共にしました。イエス様は徴税人ザーカイの家に泊まられた。今日あなたの家に泊まるって、みんなから嫌われた、あいつ悪者だと思われてた、そのザーカイのところにイエス様は今日お前の家に泊まるから。そうするとどう思ったか。あ、イエス様って偉い人だと思ったら、あんなどうしようもない、あんな鼻つまみ者の家に泊まった、あんなやつと一緒に食事をしている、なんだと思った。だから皆の目にはイエスは罪人の仲間となったと思った。そしてそのことによってザーカイの心は開かれた。かたくなな心が癒されて雪解けのようになった。私は新しい生き方をすると、ザーカイはイエス様に言いました。このようになるということは、それは口先ではない、そのように本当になる。王子と乞食という、童話がありますね。王子がいつもみんなから敬われ、きれいな服着て偉そうにしているわけですけれども、いっぺん乞食になってみよう。それで王子が乞食と交代して衣装を変えて乞食の格好をして町に出る。そうすると今までペコペコしてた連中も、カラーとかナナーとか言って、全然王様だ言っても敬ってくれない、バカ何言ってんだって言われる。そういう話ですか。後で元に戻る話ですね。それは水戸黄門の話も同じです。水戸黄門も、その私の大好きなんですけども、水戸黄門はおじいさんで商人で、みんなからバカにされて泣いてる。だけども、水戸黄門は、これは見えぬかっていう、御門をしてるとですね、黄門様になるわけですよね。変わるわけです。そして黄門様ってこうなるわけです。ですから、それは、一時的に町民になって見せてるだけなんです。それは、なったとは言いません。しかし、シューイエスはですね、しもべになったわけです。人々に仕えられるためではなく、仕えるために人の奴隷となられたのです。 パウロは自分のために奴隷になってくださったこの主の食材の福音に触れて、罪の奴隷から解放されて自由にされたんです。だから、この福音のためならば、どんなことでもすると奴隷になったのです。そして彼もまた、なってみせたのではなくて、奴隷になったのであります。それは、パウロのために、なったお方を知った、つまり、そのお方に出会ったということに起因しています。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順であられた。キリストもご自分の満足は求めておられなかったわけであります。イザヤ書には、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していたのでした。このように、神様はご自分を私たちと深く関わらせ、関係を作られる方。これがなるということなんです。なるというのは関係を結ぶということなんです。親になるというのは子供と深い関係を結んで、同じことを目指していくということでしょう。そして、レビ記にはですね、こういう言葉があります。私はあなた方の家を巡り歩き、あなたたちの神となり、あなたたちは私の民となるとあります。神様は、先ほども言いましたけど、神様となるって何なんだ。神様なのだ。神様である。どんなに時代が変わろうと、場所が変わろうと、神様は神様である。それは変わりない。そうなんですけども、しかし、旧約聖書では、この神になるということがたびたび出てきます。イスラエルの民が、出エジプトして、そして神様が導かれるカナンの約束の地に巡り、たどり着いた。その約束としてですね、イスラエルの民はこのことを通して、あなた方は私の民となる、私はあなた方の神となると言われるのです。ここでこの雪巡り、あなたたちの家を巡り歩き、あなたたちの神となる、巡り歩く、この巡り歩く、もうあんまり特別な目的な持たないでぐるぐるぐるぐる巡り歩いて、そしてその人が本当に課題にしていることを共有する、その人に合わせる、その人の課題を共に担う、そこで神様になるんだ、神様になったんだ。札幌で開拓伝道を始めた頃ですね、私は教会が、まあ、小さい教会でやったんですけども、集会をすると、まあ、うちの連れ合いと子供と、まあ、3人か4人で礼拝をしている時ですね、お父さん誰も来ないのかいって子供が顔を見て言うんです。俺来ないね。修法をすることにしたんです。ガリバンでね。で、それを、まあ3人か4人だから、別にこんな修法なんか作らんでもいいわけです。でも、私はガリバンですって、何枚すろうかなと思って吸ったのが、1000枚吸ったんです。そして、この B5 のガリバンで、一生懸命書いてですね、なんか文章書いて、 1000枚書いて、その札幌の太平、篠の地域に配って歩いたんです。これ、巡り歩くと思ったんです。この聖書の箇所からなんです。巡り歩く。そしてあなたはその歩いた土地をお前の土地にしてやるって書いてるんです。そうだから私はもう何もすることないから、3人か4人かで礼拝来ないけども、巡り歩こうと思って、手法を持って、本当に雪の中、こうやって一軒一軒配って歩いたんです。何年間も続きました。で、その巡り歩く。で、この前、小豆島のですね、牧さんにと話しててですね、小豆島の若い牧さんが、その、90何歳になっているおばあさん方2人、80何歳のおばあさん1人、3人教会に来ている、その90何歳のおばあさんが来なくなって困ってるんだっていう、ほうか、大変だなっていう話なんだけど、あんた他の時何してんのって言ったら、じっと家で勉強してるとか、そんなことばかしてない。巡り歩け。巡り歩け。小豆島の中巡り歩け。何してんだと。だから机の上に座っててもしゃあないぞって言ったんです。と巡り歩くと何かに出会う。祈りが出てくる。あのおっさん何してんやなと思ったりする人と出会う。神様は私たちのところに御用聞きのように巡り歩いてくださってんだ。そして私たちの神様になってくださる。私たちは決して一人ではない。その神様に出会った時、パウロはもう私はそうせざるを得なくなった。私のようになりなさいじゃなくて、ユダヤ人のようにもなりましょう。ギリシャ人のようになりましょう。強い人にもなりましょう。弱い人にもなりましょう。奴隷になりましょうと思ったのだと思います。人々から義人と崇められ、英雄尊敬される人は羨ましく、そのようになりたいと思います。しかし、我々の間に来られた主イエスは、そのような立派なお姿ではなかった。そのありさまは我々と何にも変わらず、むしろ逆に、その傍らを、顔を背けて私たちが通り過ぎたくなるような人になられた。立派な身分の王子や、品性のある学者になったのではなかった。ただの乞食少年であり、ならず者であり、むさ苦しい田舎の酔っ払いのおじさんになられた。それ以外ではない。主は私を救うために、私の周りを巡り歩き、そうなってくださったのです。主ご自身には大逆転は起こらなかった。死に至るまで、なってみせる人は多いでしょう。なってみせて、それをエンジョイして、自己を誇る人はいるかもしれません。その奥ゆかしさは人の求めるところでもあります。しかし、あの方、イエス様は、その貧しい姿になられたのであり、罪との裁きを受けられたのです。損して徳を取ったという言葉がありますが、主は損して損を取られた方なのです。パウロがなったのは、その秘訣を主イエスから受けたからでした。彼は福音のためにはどんなこともすると言っています。主イエスがしてくださったという現実に触れて、自分の体を打ち叩いて服従させると言います。そうしないと失格者になるといい、福音の参画者になれない、関係なくなるということです。それは資格ではなく神様からの恵みであります。奴隷になったら福音に預かるというのではなく、彼にとっては奴隷になること自体が神の民であり、嬉しくて仕方がない福音に預かることにほかならなかった。私たちもまたその福音に預かるものとなりたい。主が私たちのために救い主となってくださったように、私たちもまた神の民となるされるものでありたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、主が私たちのために貧しくなられたことを覚え感謝いたします。その救いをいただき、私たちもまた 神の民となれるようにどうぞ助けてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。